それでは臨床工学技士の専門性といいますとどうなんでしょう。
はい、臨床工学技士のですね、業務はもう多岐にわたります。まあ、大きく分けるとですね、2種類に分けられまして、1つ目がもう患者さんのそばで、医師の指示のもと生命維持管理装置の操作を行う、まあ、いわゆる臨床業務といわれるものがあります。2つ目はですね、医療機器の保守管理業務、いわゆるメンテナンス業務です。まあ、例えるなら、車の運転はできるし、まあ、しっかりとした整備もできるといったところでしょうか。現在は、業務の専門性を重視し、まあ、知識を深める目的で各学会が主催となって学会認定制度というものがあります。つまり学会側で、まあ、この人は勉強してますよと、まあ、認められたことになります。当院でもですね、多くのスタッフがこの認定制度を取得し、認証の現場で活躍しております。
操作する機器というのもつまり様々ということですよね。
そうですね。
ぜひそういった機器も教えていただけますか。
はい、機械はですね、もう多種多様でして、まあ、先ほど言った通り生命維持管理装置、
はい、
具体的には、血液浄化装置や人工呼吸器、体外循環装置やペースメーカーなどがあります。で、高い専門性を有する医療機器がほとんどであり、患者さんの命を守るための装置ですので、その操作は慎重かつ丁寧な調整が求められます。操作に関しては先ほども言ったように、あくまでも医師の指示のもとですが、場合によってはですね、治療方針の提案を行ったり、若い医師や看護師へはアドバイスを行ったりして、より患者さんにとって最適な医療を提供できるように日々現場で活動しております。
機械を扱うということで、ただ器具も日進月歩というんでしょうか、いろいろとこの性能もよくこう変わってきていると思うんですが、
はいはい、
もうじゃあ日々勉強というところもあるんですね。
そうですね、やっぱり医療系の仕事に就いた方はもう、うん、まあ、みんな口々にも仕事を終えるまでが勉強だと言われますので、我々もそうですね。
さて、その血液浄化業務についてなんですが、はい、泉田先生のお話も伺いましたが、もう一度教えていただいてもいいですか。
はい、血液浄化業務といいますのは、まあ、一般的に腎臓や肝臓といった、まあ、体の中の臓器の働きが弱ってしまった患者さんといったものはですね、水分や老廃物などを体の外に排出できなくなってしまいます。で、そのような場合ですね、この血液浄化装置と呼ばれる医療機器を用いて、血液中から過剰な水分や老廃物の除去が必要となります。この血液浄化という治療は、血液透析療法、血小交換療法、血液吸着療法などさまざまな方法がございまして、臨床工学技士は患者さんの状態に合わせて医師とともに治療方針を選択し、血液浄化装置を用いて治療の一連の操作と介助を行います。
はい、そして人工呼吸器関連業務、呼吸ケアサポートチームもあるんですよね。
はい、そうですね、当院には呼吸ケアサポートチームがございまして、まあ、一般的にまず人工呼吸器の業務といいますのは、肺の機能が働かなくなり呼吸が十分にできなくなった患者さんには呼吸を楽にするため人工呼吸器という装置がまあ装着されます。
はい、
で、その際ですね、臨床工学技士は人工呼吸器が稼働している場所に行き、まあ、安全にかつ適切に装置が使用されているか、また装置に異常がないかなどを確認いたします。人工呼吸器のメンテナンスや、まあ、管理業務も合わせて行っております。で、院内にはですね、医師や看護師のほかに、まあ、呼吸に関連して専門知識を有する多職種のメンバーが集まって、まあ、先ほど言いました呼吸ケアサポートチームと呼ばれる組織を編成しております。臨床工学技士もメンバーの一員でありまして、まあ、装置からの情報をもとにですね、人工呼吸器使用による合併症の予防や患者さんにとって最適な呼吸条件が得られるようにチームでディスカッションを行い、まあ、活動しております。
ということは、各科のこの入院病棟でこの呼吸器系の機械を使っている場合、こうくまなく回ってチェックをするということなんですね。
院内のラウンドをしておりまして、まあ、大体1日に60名から70名ぐらいですかね、まあ、呼吸器を使っている患者さんがいますので、まあ、そこを回って、まあ、適切に運用されているかっていうのを確認させていただいております。
さあ、そして心臓カテーテルも泉田先生たちのその管理領域なんですね。
はい、そうです。一 般的に言う心臓カテーテル検査というものはですね、まあ、心臓病の診断をするための検査方法でありまして、その手術の適用、術式を決定するために重要な検査となっております。で、臨床工学技師はですね、その一連の検査を記録するために検査室内にある装置の操作を行います。で、緊急時にはですね、心臓の機能を代行するための補助循環装置を操作することもあります。また検査だけでなく、不整脈に苦しむ患者さんにはペースメーカーを、もしくは植え込み型除細動器といった機器を体に植え込む手術を行います。臨床工学技師はそのような機器を取り扱う場面での機器の管理や操作を行います。
まあ、機械ですから埋め込んだもののうまく作動しないとか、まあ、そういうことがないようにチェックをするということですよね。
そうですね、もう確認の徹底というのは本当大事ですね。
さて、臨床工学部の取り組みに入っていきたいんですが、院内での取り組みもありますし、院外でも活躍していらっしゃるようなので、その2つの面を聞かせてください。
はい、まず院内ですけれども、高度な医療機器が医療現場に導入されて、現在の医療に貢献していることはもう周知のことであります。しかしですね、その反面、それを取り扱う医療従事者への教育っていうものはやっぱり追いついてない状況ですので、この医療機器の不適切な使用や、保守管理の、未実施っていうものによって事故が起きているのも事実となっております。このような事故を防止し、安全に医療を提供するためには、医療機器の使用に関する知識を向上させることが不可欠となっております。当院ではですね、院内の安全教育の一環として、臨床工学技師が院内のスタッフ向けの医療機器の講習会を行っております。特に人工呼吸器や血液浄化装置などは、一つの小さなトラブルが重大な問題を発生させるリスクも含んでおりますので、院内のスタッフの皆さんへはそのような認識を持ってもらえるように取り組んでいるのが現状です。
はい、
私たちはですね、学会への参加や発表も、重要な業務の活動の一環と考えております。大学病院としてですね、自分たちが経験した貴重な症例や興味深い病態、業務上の工夫など、自らが経験学習したことをまとめて発表することで、知識の整理と共有が可能となります。で、臨床工学技師の業務はですね、高度な病院機能とリンクしておりますので、現場から得られた知見あるいは技能は未来への医療とつながっていると考えております。医療の進歩を支える存在として現在活動しております。
いや、素晴らしいご職業ですね。
ありがとうございます。
さあ、臨床工学技師、その他何かこうトピックスってありますか？はい、
で、臨床工学技師の国家資格というものができたのがですね、1988年で、他の職種と比べますと比較的まだ歴史が浅い資格となります。しかしながらですね、これからの医療はですね、ロボット技術や、ナビゲーション技術と呼ばれるものは医療の中に含まれてきますので、今後臨床工学技師の存在感はどんどん大きくなっていくものと思われます。現在は免許を持っている技師はですね、全国で2万5000人ほどしかいませんが、今後はもっともっと人数も増えて、様々な医療の場で臨床工学技師が活躍し、その専門性がより深まっていくものと思われます。
泉田先生は臨床工学技師となられて何年になるんですか？
自分はですね、18年になりますね。
はい、その振り返りますと、高校の時に臨床工学技師という、技師さんに直接病気を通して会うことができたことから始まった、この18年の道のりというのは、今振り返ってみると自分の決断ですとか、
そうですね、
この道、
先ほども言いましたけど、病気っていう本当、暗い過去がありますけど、それがあったおかげで、今現在この仕事が、やれてるっていうのがありますので、そういった意味では、自分としては、恵まれた職業につけたなと思っておりますね。
また患者さんの気持ちというのも、泉田先生もやはり自分も経験しているだけに分かることも多くないですか？
そうですね、今入ってくる若い人たちはですね、機械第一でみんな入ってきますので、現場でも言いますけれども、機械の先には患者さんがいるんだよって、もうそれこそしつこく言わせていただいておりますね。
先生が恐怖だった気持ちとか、技師さんを頼もしく思った気持ちとか、病気への不安な気持ちとか、 そういうのもあってのこの治療だよっていうことですよね。
そうですね。やはりまあ、自分は患者を通してきてますので、もどかしい気持ちもやっぱ経験してますので、そういった意味ではですね、患者さんに寄り添った治療を通してですね、コミュニケーションも取れるのかなと自分では考えておりますね。
さあ、それではあっという間にお別れの時間となってまいりまして、本日お話を伺いました泉田拓也先生からまとめのお話をいただきます。
はい、臨床工学技士の仕事は病院の中でも縁の下の力持ちと称されて、あまり表舞台に出てくることはありません。この仕事は他のコメディカルの職種と比べるとまだまだ知名度としてはあまりないのが現状です。しかしながら、私たちが活躍している部署においては医師の方々と対等にディスカッションできるほどの高度な知識が必要であり、医療機器を円滑に運用する上ではその存在性は必要不可欠になっております。決して楽な業務ではありませんが、やりがいを感じながら絶妙のチームワークで日々の業務を行っております。臨床工学技士という仕事に少しでも興味を持っていただくことができましたら、自分としては嬉しいですし、まあ、将来この仕事を目指してくれる子どもたちが増えることを期待したいと思います。
最後に現実的な生々しい質問をさせていただきますがまだまだ需要はありますか？
そうですね、やはりトピックスのところでも、まあ、お話しさせていただいた通り、やっぱりロボット技術、ナビゲーションといったものは今どんどんどんどん増えてきまして、手術の中でもですね、臨床工学技士がいないとやはりその手術が回らないっていうのが出てきておりますので、それこそ業務拡大といいますけれども、そういったものが見込まれる職種だと思います。